皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りする社中ラジーです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第31回お届けするパーソナリティは、総林社中幹事の原田です。よろしくお願いします。ゲストにお招きするのはですね、私もちょっと今日久しぶりにお会いするんですけども、一般社団法人プラスデポルテ東村山シャラフリースクールスクール長の村上貴則さんです。村上さん、こんにちは。
こんにちは。よろしく
どう
お
ぞ。
願
は
い
い。
しま
よろ
す。
しくお願いします。ご無沙汰というところでも、ご無沙汰もご無沙汰で、5、6年前ぐらいにね、お会いして以来というところで、SNS 上ではつながってるんですけど、お元気ですか？
はい。もう、久しぶりで、画面越しなんですけど、久しぶりに顔を見れて、
そうですよね。
とても久し
あ
ぶり
りが
で
とう
す
ございます。
ね。
ね、ちょっとね、連絡とかはね、いろんな、仕事のところで何回かやったことあるんですけど、本当にこうしてゆっくり話すのはちょっと久しぶりだなということで、その当時とはちょっと今やられてることは違うというところで、ね、
はい。
SNS では知ってたので、ちょっと面白そうなことやってるなということで、今日、ゲストに来ていただきました。ということで、村上さん、じゃあちょっと簡単に最初、どんなことしてるのかっていう自己紹介をちょっとお話ししていただいてもいいですか？
はい。リスナーの皆様、はじめまして。私、東村山という東京にある、志村けんが有名な場所になるんですけれども、東京都の東村山市にある、オシャラフリースクールという、不登校の子たちをですね、対象とした、フリースクールを運営しております。一般社団法人プラスデポルテの村上と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。
皆さんが、まあ、じゅんじゅんも、あ、じゅんじゅんですね。じゅんじゅんも、こう、わからない、わかる、わかるかわからないかわからないですけど、今、不登校って、全国でですね、30万人以上いるという、もう報道とか、まあ、ヤフーニュースとか、出てるとは思うんですけれども、今、東京都はですね、ほぼほぼ、その中でもかなり多い人数、かつ、東村山もですね、平均値より上になるんですね。で、まあ、ちょっと外れに、東京都の中でも外れにある、ほぼほぼ埼玉のところなんですけど、かなり、不登校数が多くってですね。ただ、それでも、フリースクールとか、不登校の居場所っていうのがゼロなんです。民間でゼロなんです。で、今、学校で、学校の中で、そのフリース、あの不登校の子たちの、まあ、別室の教室であったりとか、保健室の登校であったりとか、東村山市だと、不登校学級みたいなところがあったりするんですけど、民間がなかったっていうところで、まあ、我々が、法人として、子供たちの支援ができないかっていうところで、2024年に立ち上げさせていただきました。
なるほど。30万。
はい、
そん
30
な
万、
に
30、もっとですね、もうちょっと増える。で、10年
す
前は
ごい。
15万人だったので、もう本当コロナの前から、コロナになってドーンと2倍になった状況ですね。
なんか数字だけ聞くとね、こう、そんなにいるんだっていうのは、なんかこう実態としてはあまりこう、そこまでね、まあもちろんこう、不登校の方で家にいたら当然地域では見ないからわからないなっていう感じなんですけど、まあそれだけの課題がね、確かにあるっていう。そうですね。なる
そうで
ほど。
すね。もう
はい、そ
今、
れ。
入学式とか行くと、本当に入学式ですら、もうクラスに1人か2人はもう欠席している、まあ、風邪とかあるかもしれないんですけど、もうそもそもいないっていう子もいるので、本当に多いですね。
まあ、じゃあ、そういったことを、まだ、そうすると、立ち上げて、フリースクールとしては1年弱っていうことですよね。
そうですね、はい。
そこで、今は、まあ、校長先生ということで、実際にでも子供たちと日々、一緒にまあ、生活というか、いろんなことをしながら接しられてるという ようなことですよね。
そうですね。普段
うん
学校に行ってない、行けてない子たち、まあ、いろんな事情があるので、行けてない子たちが、日中過ごせる場所っていうところで一緒に、過ごしています。
なるほど。ホームページもちょっと拝見させていただきた、あ、いただいたんですけども、まあ、施設があって、そこに子供たちが毎日こう、来るっていう感じですか？
そうですね。日中月から金まで、開講しているので、それで来るんですけど、ちょっとそもそもですね、まあ、毎日学校行くっていうイメージではなくって、本当に学校のペースとか、毎日行くエネルギーがそもそもなかったりするので、今私たちは週1回から、まあ、週5回、まあ、選択してですね、スケジュールを決めてもらっている、方法をとっています。なので、今、多いのは、週2回、来てですね、通っている子が多いかなっていう感じ。週1回の子と週2回の子がいて、で、他の、じゃあ3日間何してるのっていうと、学校の、例えば、別室の教室に、通ったりとか、まあ、公民館でやっている、その支援教室っていうのがあるんですけど、まあそういうところに行ったりとか、逆に習い事に行ってですね、まあそういったことをしたりとか、まあ我々としても、こう5日間の、中をどうやって自分で、選択して何をどう過ごすかっていうことを、まあ決めましょうっていうことも結構大事にしているので、まあ、社会に出た時に、仕事をする、仮に5日間仕事をしますってなった時に、自分のタスクとか、やることっていうのは、自分自身で決めると、やはりゆとりもあるだろうし、自分のペースの中で仕事ができるっていうことは、これからすごく大事になってくるかなと思っているので、まあ、それを小学校から中学校にかけて、まあ、徐々に自分の中の選択肢を、しっかり、持って、過ごしていくっていうことを大事にしてねっていうことはお伝えしています。
なるほど。いや、でも今おっしゃっていただいたような、そのやっぱ自分で決めるって、まあ僕らザ自然体験やってる身としても、結構子供たちにとってすごく大切なのかなというか、自分で決めたことってね、やっぱ責任があるからやり続けられやすいというか、まあこっちで用意したものというよりはね、当然、関わりやすいんだろうな、なんていうには思うんですけど、こう、なんかフリースクールって聞くと、僕の、もう、まあ、最近はいろんなところにね、できてきて、こう、だいぶポピュラーになってきたというか、何やってるのっていう感じじゃなく、こう、イメージはつきやすいと思うんですけど、でも、いっぱいあるそのフリースクールでも、こう、特徴的なね、活動とかそれぞれあると思うんですけど、村上さんがやられているところは、なんかこう、こんなことを、まあ、さっきの選択っていうのもそうなんですけど、こう、活動的にこんなことやってるよ、みたいなことっていうのは、なんか、特徴的なエピソードってとかありますか？活動は。
はい、ありがとうございます。まあ、フリースクールはそれぞれこう特徴があるのは当たり前なんですけど、我々の施設、もともと法人としてはサッカースクールを、起点にですね、運営をしておりましたので、もう、本当、施設の隣にですね、人工芝のグラウンドがあるんです。で、いろんなフリースクール、とか、オルタナティブスクールとか、多様な学びの場所があると思うんですけど、まあ、隣に公園があったり、山があったりとか、まあ、そういったところで自然体験をするっていう子も、ありますし、まあ、我々のところとしては、自分たちのグラウンドがあるっていうのは、まあ一つ大きな特徴で、そこで運動、なぞ、やぞ、えっと、太陽のもと、とか、天気が晴れていたら気持ちいい、その日差しのもとで運動ができるっていうところは、かなり特徴的かなというのはあります。公園行ったりとかっていうと、周りの目であったりとか、まあ、共用のスペースなので、自分たちの専用の場所っていうのがあったりとか、で、施設もですね、結構、広く明るく撮れているので、自分の好きな場所で、自分のペースに応じて、 過ごし方を決められるっていうところの少し余裕を持たした、作り。で、そこをこう、まあ、特徴というか、そこは大事にしたいなっていうところになります。で、もう一つ、
ごめんなさいね。そう、さっ
い
き
や
ホー
い
ム
え、
ページ見て、確かにこのグランドが、本当にサッカースクールの、さすが母体がそうだなっていうので、本当にこう、普通にスクールで使ってるようなグランドがあって、これ、好きなタイミングで子供たちは別に出たりして遊んでるってことですか？
そうですね。昼、まあ多いのは昼前、お昼ご飯食べる前に遊んだりとか、お昼ご飯食べてから、ちょっと体を動かしたいな、みたいな。もうペース
いい
は、
ですね。
学校の授業で、体育の授業とか、まあイベントとしてはこう、運動教室とかってやるときあるんですけど、それ以外のときはもう自由にいつでも行ってもいいよと。一人で日向ぼっこする子もいれば、ちょっと、隣のちょっとしたミニグラウンドがあるんですけど、そこで弁当を広げて、外で食べるみたいなことを言ってる子もいれば、っていうので、いろんな選択肢持って、こっちは委ねてる感じですね。
いやー、いいですね。この写真を見るとすごい素敵だなっていう説で、一回ぜひね、ちょっと見に行きたいんですけど。
ありがとうご
あ、
ざい
ど
ます。
うぞ、ごめんなさい。さっ
い
き
えいえ。
のお話の途
全
中
然
で。
全
はい、どう
然。
ぞ。
もう一つは、まあ、私もスタッフがそんなに潤沢ではないので、例えば来た時にこう関われる時間っていうのは、まあ限りあるし、で、どちらかというと、施設中にいる時は、自分の好きなことを好きなだけやってもいいよっていうふうにしてるんですね。で、まあ、不登校の子たちだけではないと思うんですけど、やはりこう、家で塞ぎ込んじゃってた、家でずっといるっていうところが、ここに来る前の状態。で、お母さんとか保護者の方はそれが心配で、ずっとゲームしてるんですとか、ずっと漫画読んでるんですとか、ずっとゴロゴロしてますっていうのを、一つアウトドアというか、一回外に出て、我々の施設で同じことやってても、一回こう外に出ているっていう経験を、まあ積み重ねによって、できた、ほんとちょっとした出来たっていうことから、こうスモールステップを上げていく。なので、その自分の興味関心っていうところは、まあすごく大事なことなんだよっていうことは、なんかすごく、子供たちに、とか親御さんにですね、特に親御さんかな、親御さんにはお伝えしています。で、もう一つは、我々もいろんな、この東村山市で、まあ、いろんな事業を、させていただいてるんですけど、どちらかというと、こう、経験としてですね、やっぱ経験が足りない。例えば人と関わる経験もそうだし、学校で言うと職場体験とか、修学旅行とか、遠足とか、そういう経験がまずそもそも足りないっていう子も、多いですね。まあ集団でなかなかうまくいかなかったりとか、スケジュール決められることとか、これをやらなきゃいけないっていうところに、こう違和感を持つ子も多いので、まあそういったことを、まあ我々が、例えば、本当に、まあ今、私たちも保育園を、小規模の保育園を、実は運営をしていて、そこに職場体験に、今、月2回かな、行かしていただいたりとか、で、この施設を建てていただいた方々の建築会社さんに、遊びに行ってですね、建築会社の大工さんのお手伝いをしてみたりとか、あとはその、いろんな関係者の方とつながりを持ってですね、いろんな大人に出会うっていう旅を、させていただいてるんですね。まあ、そういった部分で、こう、自分たちの、まあ中学生だったら中学生のクラスのコミュニティ、まあ本当異年齢じゃなくて同年代のコミュニティって、本当40人学級だったら40人すごいこう得意な、コミュニティだと僕は思ってるんですね。で、社会に出た時に、同年代とか前後はいるけど、ほとんどやっぱ上の世代とか下の世代とか、本当数人とかと仕事をするっていうのが基本だと僕は思って、今までの経験上思っていて、じゃあこれ学校っていう40人の学級で何かをするっていうことは、やはり違和感ある子もいるな。なので、そういう社会とつながるっていうことを、ちょっとふっくりですね、イベントとか授業を企画してたりします。そこは結構特徴かなという。もう社会の実体験として、 大人がどう仕事しているのかとか、どんな考えを持って仕事をしているのかとか、じゃあ、こういうことを思いを持って仕事をしてるから、この人みたいになりたいなっていう、そのなんかワクワクした未来を作っていってほしいなっていうので、まあ、社会とつながるっていうことをかなり、重要視してイベントを作っているっていう感じですね。
なるほど。いや、なんか今おっしゃっていただいたような、まあ、社会とつながるとか、まあ、より東ブレイムの、例えば地域の、その企業さんとか大人とつながるって、すごく子供たちにとってはね、重要だし、まあ、特に不登校のお子さんたちにとっては、ここが、それでね、さっきおっしゃっていただいたような、自分の夢につながったり、やりたいことにつながっていくっていうのは、やっぱり人からの、影響ってすごく、子供たちによって大きいから。いや、すごい大切だなって聞いてて、思いましたがね。なるほど、なるほど。
あり
こ
がと
れ、
うございます。
生活のイメージってホームページに載ってるんですけど、まあ、時間はある程度区切られてるけど、割と自由な感じで、子供たちは、あれなんですか？
そうです
遊んだ
ね。
り、勉強したり。
ホームページ上はですね、結構時間を区切られてる。これもちょっと事情がいろいろあって。
なるほど。
そう、作る上で事情があって。ただもう、運営上は、もう自由投
まあ
稿、自
ね。
由下校みたいな感じにしていますね。
なるほど
なの
ね。
で、
そうです
た
か。
だ、大事なのは、決められたことがあったとしても、どこまでやるかは自分で決めてねっていう話を必ずしています。なので、ゼロではないけど、1は頑張ろうとか、まあ、どこまでできるかっていうところは寄り添いながら、進めていますね。なので、スケジュール、週1回って言ってるんですけど、これ固定じゃなくて、月、20日間例えば開講していたら、この中で5日間どこ行くっていうのは自分で決めてね。で、何時に来るっていうのも自分で決めてねっていうふうな感じにして
な
ま
る
す
ほ
ね。
どね。
結構こっちはハラハ
いい
ラ
で
します すよ。何人来るの
ね。
かなと
確かにね。そうか、
思
そうい
ます
か。
けど。
当日なんないと来る人数
あ、いやい
も
や。
わからないってこと？
一応予約してる感じですね。
さすがにね。
アプリのスケジュールでいついつまでに入れ
な
て
るほど、
ねっ
なるほど。
ていう感じでやっていますけ
確か
ど、
にね。
ただ、それは僕もそこはチャレンジで委ねて自分で来るっていうことを決めてねっていうのは、大事にしています。
僕も自分の会社そうしたいな。ごめんなさい。ちょっと話がちょっとガラッと変わるんですけど、村上さん、実は僕、ショッカーってキャンプネームで、最近呼ばれないですか？
呼ばれないですね、全然。
実はね、今フリースクールやってますけど、前は子供のキャンプ、まあ僕と同じようなことを、ショッカーというキャンプネームで、まあ今もたまにしているっていうような感じだと思うんですけど、このフリースクールの中でもそういう自然体験とかのイベントとかをやられたりはしてますか？
実は、まあ、2024年から開講してるんですけど、やはり1年目はですね、宿泊とか、遠足とか、やっぱエネルギーがそもそも難しかったりとか、その特性があったりするので、できなかったんですけど、実はその今年の夏にですね、キャンプを、実施しました。で、まあ、参加者はですね、一人だったんですけど、他の地域の子たちと集めたサマースキャンプに、その子が入って、実は来て、本当は、なんかもともとサッカーをやったりとか、サマースクールの中ではサッカーをやろうみたいなのを中心でやってたんですけど、その子はチャレンジして、サッカーがあんまり上手だかって運動が好きじゃなかったのに、それをきっかけでですね、うちのサッカースクールに、入りたいみたいなことを、なんか夢持ってですね、そう。すごく、お母さんもすごく喜んでて、で、あとはその友達付き合いであったりとか、今、あえてですね、登下校は結構自分たちで頑張らしてるんですけど、本当最初は一人で自分たちで来てたり、親御さんと来てたんですけど、今は結構自分一人で電車に乗って、来たりとか、まあ、一人で行くじゃなくて、例えば、もうこの子、近い子だなっていうのをこっちが見つけて、じゃあ一緒に帰ったら、みたいなのを仕掛けてですね、今一集団下校みたいな、 こう、ゆるりとした集団下校みたいなことをさせてたりとか、それも結構チャレンジ的なところも、最初はなかなかできなかったけども、徐々に徐々にこう、その一つずつ一つずつ、こう、ステップ上がっていくことによって、変わってきたなっていうののきっかけはすごくそのキャンプに来たのが、その子にとっては大きかったなっていうのがあって、本当に、あとは来週ですね、秩父に、その修学旅行的な感じで中学生連れてですね、行くんですけど、まあそういったところで、こう、ちょっとずつちょっとずつ関係値ができてくると、なんかその、行ってみようとか、やってみようとかっていう、こう、意欲が、出てきてるなっていうのはありますね。
これ、もう少し具体的に自然体験だとどういうことやってるんです
本当にもうシンプルです。もうカレー作って。テントは、こう、なかなかまだハードルが高いんで、まあ、キャンプファイヤー、焚き火して、みたいなので、まあ、本当シンプルな、火囲みながら、何かを語るというよりは、本当に同じ体験を同じゆっくりなペースでやってますね。こう、学生の頃とか、自分がキャンプをがっつりやってた時は、プログラムを入れようとか、こういう仕掛けでこういう意図を持ってやろうみたいなのをすごくやってたんですけど、今はもう全く意図なく、ただカレー、はい、作ります。じゃあ自由にどうぞ、みたいなので、こう、委ねて、何が起こるかなっていうのをワクワクしてる自分がいます。
ああ、でもね、すごいそういう気持ちわかりますよ。まさに用意したプログラムと自分たちが考えているプログラムって子供の満足度とか達成感違いますからね、全然ね。
そうですね。
でもやっぱりそれは、過去の自然体験、キャンプ屋さんだった経験がだいぶ活かされて、ね、
そうい で
です すね、でも
ね。
ね。なるほど。
なんか本当にプログラムをこう決めようとか、ある程度枠は用意するけど、もう何があっても、結構何とでもなるというか、本当に死ななきゃ大丈夫でしょう、みたいな 感覚に、
ね、極論ね、まあそうなっ
なっ
ちゃ
て
うしし
まいま
ね。
すね。はい。
なるほど、なるほど。そうですか。まあじゃあ本当にね、過去の経験がだいぶ活かされてるっていうところだと思うんですけど、なんか一つ、ちょっと最後のまとめの前に、ちょっともしあればお聞きしたいんですけど、なんかこう一年ちょっとやってみて、こういう子供たちの変化が、まあさっきのこともそうですけど、嬉しかったなとか、こうフリースクールやってて、この瞬間たまんなかったな、みたいなエピソードとか、なんか、あります？
一番初めに来た、本当に中学、その当時去年中学3年生だ、当時中学3年生だった女の子がいて、最初は全く喋らず、1時間で帰ってたんですね。だからほ、全く喋らない。私と隣にいるだけ、みたいな。ほんと、こう空
な
気
るほ
的に
ど。
はすごい地獄みたいな空気です、ずっと。で、まあ、お昼食べたら帰るとかっていうのが結構続いて、まあ、最初当初は、全然生徒も増えなかったので、その子と一緒にいる時間っていうのが結構多かったんですけど、で、その子がですね、まあ、重ねていったら、こう、回数が増えていったりとか、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、こう、明るくなってる、こう、喋りかけたら帰ってくるとか、まあ、そういう本当スモールステップが積み重ねていって、で、ある日、こう、ふとですね、夏に、なんかペットの話になったんですね。で、その時にカブトムシを飼ってると。30匹います、みたいな。で、いや、多い多い、みたいな話になって、で、うちの子たちに寄付して、寄付できますか?みたいなのを質問くれたんですよ。いや、もうめちゃくちゃ嬉しい嬉しい、いいよいいよってなって、で、それが、また、こう、サッカースクールの子たちにあげると喜んでくれてて、で、その動画を撮ってありがとうっていうので、その子に渡したら、すごく喜んでですね。で、そっからきっかけで、いろいろ喋ったりとか、こんなペットとか写真送られてきたりとかですね、してですね、すごく明るくなったなっていうのと、で、今年、卒業して高校に行ったんですけど、またですね、孵化した、カブトムシをですね、また持ってきてくれたりとか、 こんな夢があるんだっていうのを卒業間
う
際
ん
に話してくれて、なんかすごく、静かに何にも喋らなかった時間が、なんかちょっとずつ彼女にとっての安心した場になったんだなっていうのがあって、すごく嬉しかったなっていう、本当、
なるほど。
何してたかっていうと、全然何もしてないんですけど、なんか、彼女の中の何かきっかけがあった、その場作りができたっていうのは、なんかやっててよかったなっていう思うことでしたね。
いや、でも、素敵なエピソードというか、なんかこう、ね、最初すごいところから スタートしたけど、でもやっぱりその彼女にとっては、その場だったりとか、こう来てくれ、来て、こう、回数を重ねることによって、だんだん心をね、開いてって、まあ、我々こう、キャンプの一回きりの体験ではなかなか作れない関係性が、まさに、やっぱりフリースクールだと築いていけるのかな、っていうのが、なんか今聞いてて、はい。感じたところですね。ありがとうございます。なんか
ありがとう
もう、
ござい
もっ
ま
ともっ
す。
と、もっともっと聞きたいんで、ちょっと一回見学に行こうかなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、はい。村上さん、ちょっと最後に、ちょっとまとめというところで、簡単で結構ですので、今日お話ししてみた感想とか、あるいはなんかこう、今後、こんなことしていきたいんだよね、みたいなことが、目標があれば、ちょっと教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。目標というか、最初にお話したように、私も社会と子供たちがこうきっかけに作っていってほしいなっていう思いがあって、未来にワクワクするとか、こう未来に希望が持てるとか、そういった子たちになってほしいなって思いますので、ぜひ、ジュンジュンもそうなんですけど、子供たちと会ってほしいなっていうのと、あとはその自分、うちの会社来てもいいよとか遊びに来てよっていうのを、方々が増えると、なんかすごく私としてもありがたいなって思いますので、ぜひ、交流を、しながら、やっていけたらなと思いますので、ぜひ、リスナーの皆さん、お声掛けいただければ幸いです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。私は絶対行こうと思いますんで、私と一緒に行っていただけるよという方は、ぜひご連絡をいただければと思います。いや、
お
本当
願
に、
いいたします。
面白かったです。はい。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。こういった活動であったりだとか、まあ、自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、ぜひ、ソーリン社中で運営するオンラインサロン桃の部屋にぜひご参加いただければと思います。詳細は、ソーリン社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。ということで、本日はですね、はい、一般社団法人プラスデポルテ東村山チャラフリースクールスクール長村上貴則さんに、来ていただいて、フリースクールのことについてお話しいただきました。村上さん、お忙しい中、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。